クザの耳汚し。
どうも、吉郎です。
よろしくです。
じゃあ本日は、2020年1月の24日ですね。
はい。
前回の放送のやつも同じ日に撮ってます。24日で。
うん。
でその前日の23日が俺の誕生日で。
はい。
さらにそのちょっと前が18日が幼児の誕生日でしたね。
そうですね。
そう、皆さん覚えててくださいね。1月18日が幼児の誕生日、
はい、
1、2、3を俺の誕生日
1、2、3、ね、
そうそうそう、うん、そういう感じで、
ね、
覚えていただけると
嬉しいですね。
でなんだっけ、まあ一応またなんだあんまり関係ないけど、うん、うちの米八そばでね、私吉郎がやってるお蕎麦屋さんで、
うん、
オリオンビール名古ビールっていうやつを今出すようにしたんですよ。
ああ出てる？
あ？
売れてる。
だから、ね、あの前は麦職人だったんだけど、
あ
れよりは出てるね。
ああ、やっぱ。
クラフトビールなんだけど、
うん、
まあ、俺最近クラフトビールに本当凝っててさ、
うん、
とにかくね、もうとにかくヤッホーっていう、まあ、あの会社のあのなんだっけな、ヨナヨナエール。
うん。
まあ。がめっちゃ好きでさ、
うん、
でもヨナヨナエールじゃなくてもう一個の青鬼、インドの青鬼ってやつがあるんだけど、
うん、
もう本当にそれがめちゃくちゃうまくて、
うん、
今家でそれしか飲まないわけ。
ほうほう。
めっちゃ高いわけ、あれ300いくらかするんだけど、3号缶でね、
うんうん、
ちょっとねもう麦職人が飲めないぐらい。
あら
本当に
高い男になっちゃった。
高い男になっちゃったこれ。いや本当ねうまいのよ、
うん、
300いくらっていうのはね意外と安いわけよ。
あそう、
あのこのインディアペールエールで、
うん、
IPA ってやつでね、
はい、
この他の例えば瓶ビールでもそうだけど、うん、なんかこうインディアペールエール買うとね、
うん、
350とかそういう中瓶、うん、中瓶には小瓶かぐらいのやつで、
うん、
600円とかするから、
うん、あ
それ考えるとねめちゃくちゃコスパいいわけよ。
いいんだ
よ
ね、
うまい。しかも、うんだからねこれももう何アマゾンでポチりまくりですね。毎月ねあれ多分7000ぐらいするのかな、だからワンケースよ、
ワンケース
8000ぐらいかな、7000半ばぐらいかな、
うん、
月2で注文してんだよ、平均で、まあ、2ヶ月に3回頼むって感じかな。だからちょっとね本当にもう戻れない。
おお、
だからあの皆さんよかったらうちに送ってください。で、まあ、この名古ビールね、これもなかなかうまいわけですよ。この今米発売出してる名古ビール、うん、本当はあのインドの青に出したいんだけど、うん、あれ多分ねちょっと結構癖があるかもしれないから、
うん、
あんまり受け入れられないかもしれないっていうのと、うん、それよりはヨナヨナエールの方がうまいかなっていうのもあるんだけど、
うん、
みんなには、
うん、
でもねそのヤッホーブルーイングか、ヤッホーブルーイングっていう会社にこう今俺がビール仕入れてる業者さんに、
うんはい、
あのヤッホーブルーイング取り扱いできないかなって聞いてんだけど、
うん、
返答がないらしくてね。まだ、
ああ一応打診はして
る
んだ。
一応打診はしてるらしいんだけど、
お
これでこう飲み比べできるように缶をこう並べて出したら面白いかなと思ったんだけど、
うん、結構濃いよね、まあ、
濃いよなよなやる濃いし、もっと濃いからインドの青には。もう本当にもう、
あそう、
もう本当うまい。あだからえあっちに売ってるんだよ、じゃお前の家の近くのローソン、
あ会社
の
向
かい、あっちには売ってる。
あそう、
うん、だから俺だからその切らした時は、
うん、
あっちに買いに行った
ところまで行ってる、
うんうん、
なかなか遠いもんね。
遠いよ。
セブンが一番近くない、今の近くで
売ってない。
あセブンには売ってない、
売ってない。ローソンにある確率が高い、ヨナヨナエールは。
ああそう、
今にも多分ない。そう、
なるほどね。
どのねあの普通のビール、この例えばスーパードライとか、
うん、
何でもかんでも、
うんうん、
もう物足りないから本当に。
あそう、
全然もう
俺は結構薄いビール好きだからね。
バドワイザーもう絶対飲みたくないから
。ああそう、うん、薄いビール好きだからな。
ダメだろ俺、
ほら
本当に今はだから体が濃いのをしてる、
濃いのをしてるね。
まあまあまあいいんだけど、なんだっけ、天変地、
うん、
天変地について話したいと、
ね、
うん、 前回言ってたけど
前回ね、うん、なんだ吉尾聖書の話して、ね、
キリスト教的な、うん、
でなんだノアの箱舟とかさあれあれじゃん天変地異あの洪水でってことでしょ
洪水ですよ、
うん、でそれがなんか実際にあったみたいな話とかも聞くじゃん
あるね、
まあ、ちょっとオカルト的にでもさ
今俺その話もよく
聞くああどうなんだろうねと思ってさ
なるほどだからねこれはね例えばあったとするとこの話自体の元ネタが聖書ではなくて、
うんうん、
もっと昔の
なんか神話から来てるとか
そうそうそうそう
話もあるね
そうもっと昔のメソポタミア文明的なところでもっと昔にあったシュメール文明っていうのがあるんですよ、うん、
ああ聞いたことある
このシュメール文明の話の中にこの洪水的な話があるらしい、
うんうんうん、
この洪水が起きたのが、
うん
なんでかっていうとなんかね惑星ニビルって言うんですかねニビルが近づいてきて
惑星ニビル、
うん、でなんかこう天変地が起きたみたいな
ああ
でそれでその時のなんか、何人かをこう船に乗って逃げ出したみたいな、うん、ノアの箱舟の話にの元ネタじゃないかなっていうのをああ、まあ、よく聞くわけですよオカルト界隈の中でああやっぱそのニビルのね、この周回、
うん、
周期が3600年だったかな、
うん
これがね、うん、ノアの洪水の時と一致するんですよ
お
っていう話を本当かとかしないよそういう風にこじつけるのはよく聞くね
お
だからやっぱりあの洪水要するに世界のさこうなんていうの、地層だとかなんかそういうのを見ると、
うん、
やっぱりこうめちゃくちゃな大災害が起こったんじゃないかっていうことを示すなんか証拠があるらしいわけその人たちが言うにはね
たださなんかさ多分前も話したけどさ、うん、だそのあの船の中にさそんないっぱいのさ動物とかさ、うん、入れれたのって
と思うじゃん
それ問題もあるでしょ
あるでしょ、
うん、
これがねなんかねやっぱりこう一通ずつ全部を入れたわけじゃなくて、
うん、
例えば鳥が飛んでるか入れないとか、船から、
うんうん、
なんつうの、生き延びられそうなやつとか、そういうのは入れない。陸上生物だけ入れたみたいな。で、そうなんか乗せられるやつっていう解釈する人がいる。で、でかさも結構ね、めちゃくちゃのでかさだから、うん、こう。なんとかキュビトっていう単位なんだよあのキュビトっていう単位で、ね、センチメートルで決めるのが、うんうん、キュビトっていう単位だったかななんかねだからとにかくでかいわけ
空母
ぐらいじゃないのかな多分、うん、でなんかでかすなんか形もねなんかね変らしいわけ、
うん、
今だったらこんなの作らねえぜみたいな
あ、はいはい、
でもなんか要するに砲を張ったり、
うん、
こう風に任せる進む必要がないから浮いてりゃいいから
浮いてりゃいいんだ
それに関してだったら理にかなってる形だなっていう解釈もあるみたいな。ああ、わざわざどうなんでしょうね。
面白いね。
面白すぎる。俺もこれしょっちゅう聞いてるこの話を。こういう
新たと新たとさんでちょっと残骸
見つかった
箱舟の
ナチスがね、ナチスドイツが、ね、
見つかったとかさ話とかあるじゃんね。
違うって言われてまあ分からんでそこまで詳しくこう調べようとすると、
うん、
そどこの国だっけそれ、まあ、その国の政府が、うん、あの調べさせないんだって
ああそう
だからそれもだから陰謀じゃないかみたいななってくるわけです
あ
とかね
とかなんかいろいろあるよね
ありますよ、うん、でもねこれどあのねこのね、今これどういうテンションで喋ればいいか俺はちょっとよくわからんけど、
うん、
前さあのユタのお話したと思うんだけど、
うん、
あのユタがさ死ぬ時にさ、
うん、
死んだらあの世がどうなってるか、
うん、
教えるからこう更新するからみたいな感じでそういう遺言残して死んだユタがいて、うん、で実際その弟子かなんかに
こう、うん、
その師匠の豊からさ死んだ豊から連絡があったなって、
うんうん、
あるよこんなところで、
うんうん、
でそのどういうところなのかっつったらめっちゃ修行してんだって。
お
う
ほ
う
ほう。
どういう修行かっつったらなんかこう目の前にめっちゃ崖があって、
うん、
もう奈落の底みたいなところ、
はいはい、
でそこに飛び込まされるんだ、うん、飛び込まされる飛び込めと、はい、いうことになってくる、
うん、
で飛び込んでガーッ落ちてくるバシャーンって死んだらまた同じところで戻ってんだって、
う
ん、これ何回もやるでそれで何回もやって気づいたら周りに人が何人かいなくなってるんだって、
う
ん、さっきいたやつが、
はい、
こいつクリアして上の段階に行ってるわけよ。
あ
その消えたやつを何回もやってから、
ね、ステージが
ステージが上がってきた、
ね、うん、
でそういうことを言ってきたのって、うん、例えばそのめっちゃ怖いからやりたくないじゃん、
うんうん、
でもあの悪人とか、
うん、
結構着物座ったやつの不良とか、
うんうん、
あいつら根性あるからすぐ売り上がるみたいなことを言ってたらしいんだけどでその時によ、
うん、
その時の話でね、
うん、
でこのユタの霊かなんかが言ったことによると、
うん、
穴あきが怖いって話が
穴あき
が怖いっていうのを言ってたらしいわけ。
穴あき、
うんうん、で要するになんか怖いじゃん、
う
ん、でっていう話を聞いたことがあるんで この話セットで、うんうんうん、もうデイジーも昔に誰から聞いたか忘れたけど、
うん、
穴あきっていうのが言ってこれめちゃめちゃ怖いと言うらしいよみたいな話で終わったんだけど、
うん、
なんで穴開きっていうのはって思ってたんだけど穴が開いてんのか、
うん、
なんかそれもちょっと怖いじゃん。でだからしばらくしてロックバンドを知るようになったら穴開きかなみたいな穴開きんざ有形とかそういうのを思うようになってきたんだけど、
うん、
最近ね、
うん、
これはまさかの、
うん、
シュメール文明につながるんじゃないかなって話があるんですよ。シュメール文明とかさ結構オカルト話だよこれって、
うんうん、
シュメール文明とかの話っていうのは、うん、あ本当にあったかどうあったんだろうけど、
うん、
こうなんかいろいろなんかねザカリア・シッチンっていう人が、うん、このシュメール文明のタブレットみたいなやつ、
うん、
この石板を解読して、
うんうん、
でいろんなことが書かれててでその中に惑星ニビルがあるとか、
うん、
なんか天文学がすごかったとか、
うん、
そういうこと書いてるらしいんだけどこの、ニビルに住んでるやつらが、こう地球に来て、
うん、
こうなんかね金を採掘する、
うん、
この金がなんかねこの惑星には必要らしいわけ、
うん、
地球にはいっぱいあるからそれを採掘するためにこう人間を作ったと
おほほ
いう話なんだけどこの作ったこのニビル星人っていうのはなんていうかというと、
うん、
アヌンナキって言うんですよ。
あの
似てない
似てるんて
アンヌナキ
アンヌナキ
ユタも締める上に、おいよしか
つながってないみたいな
面白くないこれ
面白い
アヌンナキ
アヌンナキね
アヌンナキがこう人類を作ったんですよっていう話ねこれ分かると
あれだね
だもしかしたらムー大陸なんかもさ俺が前ちょっとムー大陸説言ったじゃん
うん
ああいうのもさもしかしたらつながってんじゃないやっぱりこのムータイムをシュメールとつながって、うん、なんかこういうロマンってあるよね
あ、ありがとうございますだからなんか人類のさ、うん、誕生って結構なんか不自然じゃん
不自然
っていうか
不自然ですね
あのなんて言えばいいんだろう なんだろう地球をさ、
うん
まあ、支配してるようだけど、
うん、
でもまあ不自由っちゃ不自由じゃん
不自由なの
だってそうですよだってあの生きるためには努力しなきゃいけない
とかさ、
まあ
ね
まあ、全員が全員こう支配者じゃないじゃん
なるほど実はねヨジ君地球はね、
うん、
監獄らしいんですよ
そうそう俺もそう
思ってる
わ誰かにこう利用されてんじゃないかね
実は宇宙でさ、うん、ニビルかどっかでだからつまりね犯罪を犯した人が、
うん、
の先生アダムとイブが
で
そう
ね
エデンの園っていう惑星から、うん、罪を犯したからこう地球に放り出されて、
うん
でそこから勝手に増えてるみたいな。
だから
ここ作り牢屋なんですよ、牢屋。
そのあれがその何ですかね、創世記のさ、
うん、
が超違和感あるじゃん。創世記から始まってさ、
うん、
地球の誕生から始まってさ、うん、そこはなんとなく説明つくわけよ。このなんか始まりがあるじゃん、闇しかなくてみたいな、そこに
光
が光ができて、あ、まあ、これ太陽なのかなみたいな、なんとなく、あ、そういうことかなみたいな、あ、これ水かなとか、水があったから、あ、今度陸できたとかさ、でね、なんかそのビッグバンがあってとかで、まあそういうことで、あ、地球ができましたねで、それはなんかわかるじゃん、こう、
まあそういうもの
がそういう、うん、ね、
うん、
宇宙でそういうことがあって地球ってできたんだなみたいな、うん、実際なんか月と衝突してとかでさ、あったじゃん、この地球が月と衝突しなかったら今みたいな環境にならなかったとかいろいろあるわけよ。
あ、そう、
その太陽との地球の位置とか、
あ、位置とかね、だから
今この
奇跡的にこういいバランスになってるって
感じね、バランスで、ああ、でそういうことかなみたいな、
うん、
でその後にあの植物とかバー生まれて、うん、なんちゃらかんちゃらで、で人間が出てくるじゃんね、うん、アダムというのは、
うん、
そっから超違和感がめっちゃいっぱいあるじゃん。
なんで、
だからこのなんちゅうの、速攻試されてんじゃ ん,
ん、
この神様にさ、アダムとイブが、だから、リンゴさ、
うん、
禁断の果実をね、うん、この森の中何食ってもいいけどこれだけは食べるなよ、
うんうんうん、
って言う普通。
あ、急に話が小さくなってるってこと
どうか、だから超違和感あるじゃん、これ。だから食わせるためにじゃあ実ってるのっていうことにもなるじゃん。
まあね、
食わせたくなければ
隠しとけよ、
そんなん作んなきゃいいって話じゃんね。
まあ、そうなんだけど、
うん、
そうなんだけど、やっぱりそれがただの要するに物語だったら、まあそういう書き方すんじゃん、うん、絵本的な、
うん、
ただ物語比喩とかさ、そういうので、そう、別に
メタファーってことね。
メタファーって、そういうのメタファーってメタファーって好きだよね、お前。
メタファーで、
まあ、いいんだけど、
村上ファンだ。
ハルキの。
ハルキファンだ。
だから、まあいいんだけど、
うん、
あれをさ、要するに俺はもう全部本当にあったことって思ってるのが、
うん、
違和感があるから俺は。
うん、神話だとは思ってるよ、あの、うん、あるとこまでね。
うんうんうん。そう、俺もそれは神話だと思うわけ。うんうん、だから世界各地の神話が似てるみたいな話もあるわけよ。
あ、
だってアダムとイブって考えたら日本のさ、古事記のさ、
うん、
イザナギとイザナミもなんかアダムとイブみたいなもんじゃん、
う
ん、
まあね、
でどこの世界でもなんかつがいがいてみたいな、うん、でそっかなんか神様との何かがあってみたいな、うん、で洪水的な話もあったりするし、うん、でその元をたどると、だからもう最近面白いっていうか、まあ、昔から知ってたけど、
うん、
なんかよく最近聞いてるのはやっぱ日本発祥説ね。
あ、
全てが、
うんうん、
すごいよ。だからもうあのキリストとか、
うん、
あと孔子とか、
うん、
中国のね、
うんうん
うん、こうなんていうの、指導者的な人たちよ、
うん、
今名前が残ってる、
うんうん、
モーセもそうだけど、
うんうん、
みんな日本にさ勉強しに来たっつうんだから勉強しに来たっつうんだから、みんな、
日本に、そんなもん
この説がね、めっちゃ面白いわけ。だからね、俺この説を知ったのはね、多分ね小3、4ぐらいなんだけど、
うん、
まだこの話してんだみたいなだからなんかね、ムーみたいなやつの本があったわけよ、
うん、
ムー的なやつが出してる百科事典みたいな、
うん、
なんか、
うん、
ミニ本、単行本じゃないけど小さいのがあったわけ、
うんうん、
も
う
よく好きでさ、もう買ってもらって読んでたんだけど、
うん、
その中にも書いてあったのが、もうこう世界にはね、
うん、
あの五色人っていうのがいて、
うん、
ね、その当時ね、
うんうん、
その当時何千万年、何千万、何千年か前ね、うんうん、 でですね、白人、
はい、
で黒人、
うん、
で黄人、黄色い人、
うんうん、
であとね赤い人、
赤い人ね、
うん
うん、
青い人、
うん、
知ってるそれ、
え
知ってる、
そう知らない、
まずいたと、
うん、
そんな宇宙人の青いやつなんて絶対、
ああ、まそうだ、
どう考えても
青はいないよな、
いないでしょ、赤いのはほらなんか あいつは酔っ払ってるかなんか知らんけど赤いじゃん、結構
赤いけど、まあ、アラブ系でしょ、
アラブ系とかね、分からんけど、
うん、
でそういうのがあって、でそいつらの頂点に天皇がいて、
うん、
束ねてたと、
はは
でもろもろあって、あの世界中に散らばって、
うん、
みたいな話を小3だか4だかの本で見たんだけど、
うん、
で最近 YouTube とかでいろいろ聞くとまだこの話
してる
でもこれが竹内文書ってやつ あの中に書いてたものらしくて、
うん、
まあ、だからそれ自体がなんか本物かどうかみたいな、
あ、
まあ、偽物だろうけどみたいな話になってるけど、でもやっぱり信じてる人はみんな信じてる
こういうのがあって、
偽物扱いされてるけどこれ本物だよみたいな、
うん、
だからなんか変わってないなって何も変わってないんだみたいな、新しい説全然ねえな、
そうだよね、
俺が今言ったの穴開き、これ熱いと思うよ、これちょっとさ俺いろいろさこういろんな話絡めてさ一大話にしてさ、
うん、
1時間ぐらい講演会しようかなと思って
みるよ、でも宇宙人はね、
うん、
間違いなくあれだね、関与してるね、
関与してる、
うん、地球っていうかこの
地球にね、やっぱり
古代のさ、古代からはさ、
うん、
関与してるね、
でもだからアヌンダケでしたから、
え
アヌンダケ、ニビルの人が、
惑
星ニビルの人がこうやっぱりそのなんか DNA をこう変えて、
うんうん、
猿と類人猿とさ、
うん、
ホームサピエンス、あ、
はい、
アウストラピテクスとかいいでしょ、
うんうん、
ああいうのとこの、アヌンナキの DNA を合わせて、
うん、
で人間作ったのってこう労働力として、
はい、
でこの労働力となったこの人間たちは自分たちのことを混ざり合ったものって言ってたらしいんだよ、
う
ん
う
ん、めっちゃ小説っぽいみたいな、それをザカリア・シッチンっていう人が言ってるらしいわけよ、この古文書みたいな石板に書いてあったよと、
うん、
でもそれをみんなが無視してるってことは、まあそんなことないんだろうね単純にいやこいつらはだからあの真実を 見てくれないみたいなことで文句言うけど、
あはは
いやみんな思ってんじゃないもん、多分俺好きだからこういう話聞くけど、いやだってみんな思ってんじゃない本当に、
でもさこうなんちゅうのその話のつながりでさ、
うん、
なんか人今俺たちがのその体でさ、
うん、
今の状態、まあ人ってなるこのさ進化の過程はまだ解明されてないらしいじゃん。
そうだね。ミッシングリンクってことね。この
そうだ。進化論で言っても猿から進化して。
うんうん、
人間になりましたってことになってるけど、
うん、
そんなのまだ分かんねえよ。だから俺でなんかもうそれがあそうなのかなってこう習ってきたじゃん。
進化論が正しいとして習ってきたね。
でも実はもう俺はもうこのちっちゃい頃からキリスト教的にはそんな進化論は嘘だって俺は教わってたけど、学校ではやっぱ進化論が一般的だよってことで授業を受けてたりして、でもどうもまだどっち進化論が正しいのか何なのかまだ分かってないじゃん。
うん、分かってない、分かってない
とかさ、
ダーウィンがね、ダーウィンの進化論っていうじゃん、
はい、
ダーウィンがまあこれもあのそのなんかその YouTube のチャンネルから見たけど、ダーウィン自身が言ってたらしいんだけど、
うん、
この進化論、俺の言ってる進化論に一番合ってないのは人間だって、
うん、
言ってたらって、猿から人になるかって
聞いてたらしいと思うね。
確かにね、
猿
は猿でしょみたいな、
そうそうそう
ねって思ったね。
ちょっと変な話よな、引っかかるとはあるんだよね、
うん、だからね、分かんない、やっぱ誰かが作ったのかもしれないし、だから俺っていうのはやっぱりこう
だエンジニアだよ。
そうそうそうそうそう。エンジニアだよ。そう。だからさ、あの AI 的なやつがさ、もうこうシミュレーションで作った世界に俺たちは生きてて、イーロン・マスクが言うようにマトリックスの世界ですよ。
なあ、いや、宇宙人だよ。宇宙人作ったんだよ。
そうだと思うね。これも宇宙人か。
宇宙人。
宇宙人かエンジニア。そう。いつこのファミコンのリセットボタンを押されるかわからないってことですよ。あとはね、なんかね、そうだな、なんか今真剣にこの話してる人いっぱいいるからね、
うん、
ちゃんとした科学者みたいなのが、うん、ホログラム宇宙論みたいなのが言ったりして、うん、やっぱねあるかもしんないよ。でもそれ考えるとそれもやっぱり無限じゃん、
うん、
でその俺らをの世界をシミュレーションして作ったやつがいたら、
うん、
その作ったやつも作られてる可能性があってっていう、こう無限に続いていくじゃん。
そうだ。
でそんなこと考えて何の意味もないし、
うん、
何なんだろうねみたいな、何なんでしょうこれ本当に、なんでこんな興味が尽きないのか俺は。でも考えることには多分意味がないじゃんね。例えば、うん、だってそれの答えが出たとしても、
うんうん、
でそれを世界がシミュレーションだったとしても、シミュレーション どんな結果にであってもだよ、
うん、
全部が無限に続いていくじゃん、
うん、
こう要するにもう聖書の話でもそうだよ、うん、で神様誰が作ったのって、
うん、
こう無限に続いていくじゃん、うん、でその作ったやつがいて作ったやつがいて、うん、作ったやつがいたみたいな、うん、そう終わらないじゃん、
うん、終わらない。
それ考えたら、
うん、
伸びたの夢じゃないみたいな俺だってとかも考えられない。
あ
本当に伸びたの夢ね、いやもしくはだよ、でやっぱ俺今究極的に考えるのは、究極的にっていうか、なんか前もちょっと言ったかもしれないけど、やっぱり、俺しかいなくて、
うん、
この世界にで多分俺がこうゲームをプレイしてて、
うん、
でそ、まあ、それも無限になっていくけど、
うん、
とにかく俺今の俺この俺っていうのは、
うん、
俺しかこの世界に存在してなくて、
うん、
で要するにみんなもうゲームの街の住人ですよ、だから、
はい、
うん、だから要するに街から出たら、
うん、
その街でどうなってるか分からないじゃん、
うん、
要するにザッザッザッザッって外に出たら、うん、俺は普通にその辺歩いてるでしょ、
うん、
で幼児がその時はもう多分、ね、待機してるんですよ、これ言
う
て、
うんうん、
で、ま、だ俺に会った時に、会うって約束した時に、
うん、
動き出して、でその時点で、なんていうの、俺の家に来る間とかにこう会ったこと、今まで会ったことを作り上げていって、
うん、
でそれで今こう喋ってるみたいな。
あ
俺が退屈しないために、
はいはい、
こうなんか世界があるんじゃないかなっていう考え方が俺はちょっと昔からあるんだよねそうそうだ、俺以外が誰もいなくて本当に、
ほうほう
ほう、これ前も言ったけど、今ハワイはない的なやつよ、もう本当に。
あ、
うん、何も今ハワイってないわけ、作られてないわけ、俺が向かう時にこうバババババってできるわけですよ。
ああ
っていう感じかなでもこれは本当だと思ったらでやばいからね、そういう人ってやばいから ね、 多分ね、
そういう人ってやばい、ね、
でもこういうのをこじらせておかしくなってる人っていると思うけど、
うん、
なんか自分以外はみんなほら、うん、あのエイリアンに乗っ取られたってみたいな症状の人とかもいるらしいわけ、うんうん、
いるね、
うん、そういうのを考えても、
うん、
なんて言えばいいんだろうね、我を思うゆえに我ありっていうのがあるじゃん、
はいはい、
なんか哲学
的な、あれ、
それは正しいなみたいな、一応まあ俺がそういうことを考えたりするけど、まあそう考えてる俺はいるわけだから、
うん、
まあ、俺がいるのは合ってるなみたいな、
うん、
他の人の存在っていうのは、うん、はっきり言って危ういよね俺からしたら。
実は仮想的に、
うん、俺以外は何も確信が持てないじゃん、
うん、なんかさすげえこの何ちゅうの、この 小学校とか中学校ぐらいの時に、うん、自分の姿って自分で見れないじゃん、この
鏡
じゃない、鏡見えない限りさ、すげえ違和感感じた時なかった？
いや、それは分かんない。そういうの
これなんか、なんちゅうの、この俺としてこれで俺で喋ってるけど、うん、この喋ってる姿を俺は見たことないんだなみたいな、
あ、
このちゃんとね、うん、っていうかこの
ビデオで映さない限り
とかで、うん、そういうそのなんかその辺超不思議だじゃん。
なんかやっぱりみんなこうやって思う時期があるんだろうね。
あるあるある、ね、とってもなんかさ、うわすげえ変な感じだなと思って、うん、でだから声とかもさ、うん、結果こうなんちゅうの、自分の声ってもう
自分しか聞こえないっていうもんな。
いや、この
中に響いてる、
響いてる
自分の中に響いて
る声を聞いてるわけじゃんね、うん、
だからほらテープレコーダーで聞いた声が自分の声
に聞こえないってやつね、聞こえないとかさ、
そうテープレコーダーも今さらないけど、まあ、うん、録音した声がね、そ
うそう、だから自分よりかこの他人の方はさ自分のことを見てるってなんかちょっと怖くない？
あ、まあまあ確かにね、怖いっていうか、まあ
で吉郎の見てる、俺吉郎がさ自分鏡でさ、うん、自分の姿を見てる時間よか、うん、俺の方が多分長いと思う。
そうだ、
うん、吉郎の顔見せたり吉郎の声聞いたりする時間ってさ、
うん、そうだね、
ちょっと怖くない？
いや怖くない
けど、でもでも不思議だよね。
そういうのをこじらせると、うん、大変なことになるんですよ。
あんま考えない
わけ、あんま考えないわけ、考えるのはいいんだけど、なんていうかね、そういうもんだっていうか、そういうのは通るところなんだよっていう。でもその心は忘れたくはないわけ、そういうことを考える心は忘れたくない。
たけしがさ、ビートたけしがさ、うん、車好きでさ、うん、車なん高い車とかスーパーカーとか、うん、憧れてさちっちゃい頃から、うん、でまあ、お金もらえるようになって、でもうバーって買ったりしたんで、フェラーリやなんじゃかんだ、うん、で運転するんじゃん、うん、でも運転してる時ってさ車の中でしか見れないじゃん。
ね、う
ん、それが嫌だっつって弟子に運転させて自分は横から
見てる
タクシーかなんかで見てたっていう、もうやっぱそういう感覚じゃない。
なるほど、ね、
自分が生きてて自分で喋ってるけど自分の姿はそんな見れないっていうさ。
でもだからやっぱりなんでだ、そういうの普通はさ、うん、乗ってる自分がかっこいいはずだから、
うん、
他人に対しての見せ方として、
ステータス
で、うん、でそれっていうのは多分中に乗っててもいいんだよ、うん、そうじゃ多分そうじゃない、外面じゃなくてなんかやっぱり自分が、まあ、なんていうの、ちょっと考え方が違うんだよな、
うん、
多分モテたいやつっていうのはそんなこと考えないと思うわ。モテたいっていうかそのただ女とこう、うんうんうん、ちょめちょめしたいだけの感覚だったら、はい、多分たけしの思考には至らないと思うわけ、うん、でそれって多分自分のこうなんつうの好きなものっていうのはちゃんと考えたんだけど、うん、フェラーリ乗ってこうこれで女ゲットできるぜっていうのは多分その一面的にしか見てないよね、うんうん、こう乗ってる自分のかっこよさしか見てなくて、その両方を見ようとしたんだろうなたけしは。
だから乗ってる自分が乗ってかっこいいぜって姿を
見たかったんだ、
見たかったんだけど、それは絶対できないことだ
よね。なんかそれってほらなんかちょっと分からんけど、たけしがさこうあの映画の中で自分を殺すみたいな話とかも、うん、なんか
つながってる、ね、まあ、リンクしてる
なんかだね。なんかたけしがたけしを殺す理由みたいな本があるんだけど、多分読んでないんだけど、なんかそのタイトルだけを今思い出したね。なんかでもそういうのもすごいよね。だからそういうさ自分のさ願望とかをさ、
うん、
願望とか思ってることを何かこう映画とかで表現するって、うん、なんかすごいね。音楽とかもそうなんだけど、うん、歌詞とかにするとか、うん、なんかやっぱそういうのが俺は足りなかったね。
多分
そういうのが
結構いろいろやってると思うけど、
いやなんかそのバンドやってる時とかさ、
あ
なんかねやっぱそういうね没頭感足りなかった、没入感っていうの、このなんつうの、
ああなんかね分かる気がする。
なんとなくよ、こうそこまでの感じがなかった、うん、ただこの歌詞っ だったら恥ずかしくないなっていうことばっかり考えたかもしれないね、うん、こうなんつうか、まあ、昔僕もバンドやっててよく歌詞を書いたりしてたんですけど、うん、なんかねちょっとやっぱりこうでその点幼児の歌詞がすごくかっこよかったの、
うん、
であったじゃん昔俺らの月色っていう幼児のいい歌詞があったんだけどさ、
うん、
あれは良かったね
良かったね
月色よ空のあれ日本の音程が鬼難しかった
あれ難しかった、
ね、鬼難しかったんだよもう忘れたけど、まあ、あれ良かったんだよねとかねやっぱなんか、ね、
やっぱ不思議だよ面白いね
世の中不思議だね、うん、不思議すぎるって感じで、
うん、
じゃあ終わらせていただきますじゃあまあ小太郎によろしいろいろ検索してご意見ご感想などお願いいたします
はい、
はい、じゃあまたいずれ
はいまたいずれ、
はい、小太郎の耳汚し。